こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマは遊びとは何か定義じゃないですが、遊ぶことを、遊びとは何かはちょっと漠然としてるんで、遊びのなんかこうすれ違いみたいなことですかね。遊びすれ違ってますかみたいなちょっと緩めですが、結構大事かなと思いますが、遊びについて少し話していきたいと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。遊びですね、今回テーマ。遊びとは何か、もしくは遊びって誤解されてないかと、いうところです。まあ誤解というかですね、まあ、言葉の定義とか、まあ、勘違いも含めて、まあ、僕もですね、あと知らないもありますし、何ですか、その分からないもありますよね。よく分からない、いろいろ AI なんだとかも DX とかも何でもいいですけど、 SDGs なんだとかも何でもいいんですけど、ね、ジェンダーからいろいろありますよね。ダイバーシティとかも、まあそれ置いといて、遊びって何だと思いますか。これまず問いかけてみますね。リスナーのあなたは遊びって何だと思いますか。でですね、遊ぶ遊ばないみたいな話があったと、ありますと。で、大人ですね、大人が遊ぶみたいなことを言うときに、まあ要は遊ぶってなんか子供っぽいイメージがまずね出てくるんじゃないかなって話です。お子様ですね。で、例えば、ね、3歳児もしくは、小学生ぐらいが遊ぶって、まあ、割と普通じゃないですか。で、何して遊ぶって言った時に、まあ、毎日友達とね、小学生ぐらいで遊ぶのかな、遊んでる気がしますが、ゲームで遊ぶのもいいし、外でね、なんか鬼ごっこするなり遊ぶ、外で遊ぶのもいいしね、どっか行って遊ぶのもいいでしょうと。遊びって何なんだっていう話ですよね。要はそのどこかへ行くことを遊ぶっていうのは、まあ多分なんか小学校もしくは中学生ぐらいから、なんかその町へ行って遊ぶとかね、なんかそれこそなんかボーリングとか、ボーリング若干僕トラウマがあるんですけどまあそれはいいとして、カラオケとかね、まあ、カラオケもあんまりかな、まあまあそういうところもいろいろあるじゃないですか。高校ぐらいになるとどっかで、あのみんなね、少しお小遣いもあったり、まあ人によってアルバイトすごいしたりとかもありますしね。で、まあまあまあ、そのどんどん遊び方が変わってきますよね。で、時に大学生ぐらいですよね、大学生じゃなくてもいい、そのぐらいの年齢で20歳ぐらいになって、まあちょっとお金があったり、お金が、そんななかったりしても、なんか遊ぶってそのなんだろうねってなるわけですよね。まあそれこそそのマクドナルド行って話をしているとかね、なんだろう、そのまあどっか映画に行くとかじゃなくても、話しているだけ、どっか行って話すっていう時に、その遊ぶっていうのが特に定義はできないわけですよ。つまりその友達と遊ぶっていうね、友達と遊ぶっていうところは、特にその友達との関係性で、例えばそれ、そうですね、なんだろうな、どっか店にね、あとはご飯食べに行くも遊ぶっていうって言ってもいいかなって思いますね。まあご飯食べに行くっていうのが近いと思いますが、飲みに行くっていうのも、まあ、遊びかもしれないですよね。で、その時の遊びが、なんだろうな、まあ端的に言えばですね、その既存にあるものですよね。すでに世の中にあるものを、まあサービスとして享受するという感じですか。飲み屋に行って、お金を払って飲食を、こう、まあ、私益というかね、私益って難しいか。変なことも出てきましたけど、まあ、得てね、飲み物とか出してもらう、食べ物出してもらって、それをお金を払うっていう、そうですね。消費っぽい遊び。これをね、否定してるわけじゃないですよ。がありますと。で、もう一方で、まあ、僕が遊びって言ってるのは、だいぶそれではなく、なんだろうな、遊んだっていうよりも、 なんか消費したお金使ったって感じなんですよね。いやそれをごめんなさい、くどいですけど否定はしてないです。そういうものもありますから。ただこれはもう人次第なんですが、なんか虚しくなるわけですよね。その別にお金を使うことが、ダメとかね、お金は悪であるとかねそんなことは絶対言ってないんですよ。自分の感覚としてその消費をすると、消費行動をしすぎるとか、消費行動に依存してそれでストレスを発散するっていうのも、まあ、それをばかりやってるとなんか虚しくなってくるわけですよ。これは僕の感覚の話です。リスナーの方が感じてるかはちょっと分かんないです。人によって全然なかったりする人もいるかもしれないし、毎回すごく感じる人もいるかもしれないし、まあ、様々かなと思います。でその時にですね、作るとか自分で生み出すっていうことが入ると、まあ、全然違ってくるわけですよね。つまり、まあ、例えばね、イオンというショッピングセンターねありますけど、ショッピングセンターですかね、ああいうですねいろんなものが揃った場所がありますと、まあ、ある種の街ですよね、田舎とか行ったらもう街じゃないかなと思いますし、で都会にもまあそういうね商業施設がいっぱいあるわけですが、そういうところに行くとまあ楽なわけですよね。でそこで、買い物して、なんか食べて飲んで別に満足して別に生きてると、それを否定、それも否定しないんですけど、じゃあそこで買わずに、飲まずにお金を、まあ、要はお金を使わずに何ができますかって話なんですよね。でそれがですね結構相性が悪いなと思ってまして、で当たり前ですけど、そのなんか盗めとか取れとかそういう反社会的な話じゃなくて、まあ、例えばその、なんだろうな、料理を、料理です。食べるんだったら自分で料理をしてみるってことですよね。わかります。まあ、うどんとかもまあまあね、慣れないと大変ですし、僕もやれないですけど、そのうどん粉からうどんを作ってみるってね。まあそれが難しければうどんを買ってきて、そこに、なんだろう、だしとかもしくは味付けとか、その添える添え物ですよね。そのね、ちくわでもいいし、餅でもいいし、ね、いろんな天ぷらでもいいし、わかんないですけど。それをこう自分で、それも買ってきてもいいと思います。買ってきて作ってみる。要は店はなんだろうな、まあ名古屋なので、地元では一応きしめんってものがありまして、まあ各地にあると思いますが、こう薄い平たい、麺状の、うどんですが、まあそういうものがあったりして、まあ、じゃあそういうきしめんみたいなものを食べたい、うどん、まあうどんでいいですけど、うどん食べたい、そばでもいいですけど、時にどう何そばがいいですかって時に、なんか大根をおろしたものを食べたい、でも店には大根をおろしたそばなんかないですと、で諦めるじゃないですか。だけど明らかに店に大根おろし、大根をおろしたものがあるから、それを頼んでそのそばの上に乗せて食べると、でこれがまあなんかその店によってはね行儀が悪いみたいになってやりづらいのがあるかもしれないですけど、まあ大体できるんじゃないですかみたいな、で時に少し買ってるんだけど同じサービス、まあ、それも自分でやってもいいし、店の中でやってもいいし、なんだろうな、まあ、そういう方がなんか遊びっぽいかなと思うわけです。なんか伝わります？で要は自分の自発性とかアイディア、想像の方ですよね、クリエイティブな感じがする。要は何か作り出してる、作り出してる要素がある。だからショッピングセンターね、イオンみたいなとこでも自分でなんか探すっていうね、探索して、店は既存にあるものを使うんだけど探索して組み立てるっていう、ことができる余地があるから、そういう意味では遊んでるかもしれないですよね。要はその服を買うときに、その同じ店で全部揃えるって、まあブランドが好きだったらそのブランドで揃えるかもしれないですけど、違うものも揃えることもできるじゃないですか。だからそこは結構遊びっぽいとは思うんですよね。でただ今回言いたいのは、そのやっぱり、さっきこうお話ししたように、与えられたもの、既存にあるものを、でしかないと考えてしまうと、まあ、極端にその幅が狭くなるんですよね。要は遊びとはお金を持って、誰かとどこがいい、何かを買って、飲んで、楽しむものなんだ。で分かります、これ何が言いたい、まあ、例えば、まあ、デートとかでもいいんですけど、じゃあ神社へ行こうみたいな、別に宗教的な神道であるとかね、そういうことは置いといて、神社でも寺でもいいんですけど、まあ まあそういうのがあると。で神社でデートするって時に何すんのみたいな、わかりますこの話で、おみくじ引こうみたいな、要はそこで遊び行って遊ぶっていう時に明らかにコンテンツがなさそうな状況において、どう楽しむかみたいなのが遊び方が問われてるんじゃないかなって僕は思ったりします。まあこれはちょっとハードルが高いかもしれないです。まあもちろんその調べたりね、何があるかとか自分が楽しみ方があるからそれを提示する方が僕は何だろうな、仲良くなれると、思ってます。僕はね、それは大いなる勘違いかもしれません。つまり神社行って、まあ神社って鳩とかよくいたりすると思うんですが、場所によってはね、で鳩の餌をあげて楽しむ、これもできませんか。まあここがアイデアになってくるから、いやいやいやそれは小笠さんがそういうふうに言ってるだけですよって思うかもしれないですけど、そのアイデアは別にそのなんかすごいアイデアとか必要なくて、まあ自分が面白いなと思うこととか、こんなことをしたらどうなんだろうなっていう、そのね相手、デートする相手でもいいですが、で共有できるようなものってことですよね。じゃあ神社の周りを歩いてみよう、これできませんかね。歩いたことなかったんだよねって歩いてみよう、できますよね。まあ、走るのはちょっと迷惑かもしれませんが、ちょっと高台があるからそこに登って、眺めてみよう、写真を撮ってもいいですよね。で神社、その建物、建造物、像とかいろいろあって、そういうのに興味がある、歴史が興味ある、だから看板ありますよね、キャプションというか説明のね、これは何々の何々で建てられたものですってありますよね、あったりします。それを撮ってちょっと勉強する、見るとかね、実はそういうのに興味があったり、ね、歴史に興味がある人もいるかもしれない。神社マニアみたいな人が説明をしなきゃいけなくて、その人しか神社は遊びでしか使えないみたいな話じゃないわけですね。別に僕神社マニアとかでも何でもなくて、単に神社って言ってる、たまたま言っただけなんで思いついた。その周りにもしかしたら、まあお祭りみたいなことをやってたり、縁日はお寺わかりませんが、門前町とかね、まあそこまで行くとかなりそこを狙っていくかもしれませんが、なんかちょっと食べ飲み食いするね屋台が出てたりするかもしれませんよね。なんか伝わりますかね。だからつまりその神社で遊ぶって多分あんまりないと思うんですけど、御朱印とかにもありますね、御朱印で。その遊べるんですよ、だからその既存のものじゃなくてもね、っていうことができるかが、まあ遊び、これをクリエイティビティっていうとなんかちょっと大げさなんですが、まあ創造性とかね、大げさなんだけど、でもまあ明らかにそこはクリエイティビティ度が高い方が、まあ僕が言っている遊びで、その既存に与えられたものは別にその、それだけ、それだけをやってるのはちょっとどうかなって僕は思ってるだけですが、工夫をすれば自分の、なんだろう、アイディアを入れていけばどんどんその遊びっぽくなるって感じですね、僕の中では。はい。で、で誤解っていうのがもう一個あって、その遊ぶっていうとそのなんて、その働かないとかサボるとか、そのなんか何ですか、その、与えられたことやらないみたいな、こうなんかネガティブなものがもうありませんか。なんかこれたまにあって、でもその今言ってた遊びを本気にやる、真剣にやると今のアイデアを出したりどう楽しむかになるんですよね。でそれって遊ぶって言ってるけど、全然楽っていうか、楽しいことはもちろんあるんだけど、まあ、仕事と変わらないっていうちょっと表現が良くないんですが、別にサボってないよねって話なんですよね。で僕の感覚からすると、その企画っていうのは、まあ、ほぼ遊びなので、こういうしたらいいじゃないですかっていうのも、その何て言うんですか、その実現度を考えてたら言えないですし、なんて言うんだろう、その合理的すぎるっていうかね、感覚だとまた言えないしやれないので、どう楽しむかとかっていうのは、まあなんかたまに言ってると思うんですけど、僕がなんか結構遊びですよねと、遊び方みたいな話です。で年齢とかもあると思います。そのいい年になってきたから、こう走ったりなんか騒いだりとかしないできない、めちゃくちゃわかるんですけど、なんかそれはそれでまたどうなのと思うので、別に遊んだらええやんっていうやれる範囲でやったらいいじゃないっていうことになるんで、 別にそのなんか遊んだらなんか社会的に悪になるんですかねっていうか、それって遊んでる人がいる方が僕はなんかいいんじゃないかなっていうふうに思ったりする方なんで。で、まあ究極的にはそこをなんで遊びになるかっていうと、そのなんか何もしてない人っていうのはまあそんなない、ね、例えとして何もしてませんって人いるかもしれませんが、まあ僕もたまに言いますけど、そういうたまに、たまにじゃない、ごめんなさい、何もしてないってことはまずないと思ってますと。で、遊ぶっていうのも、なんかその、消費っていう観点からすると、なんかね、お金を使って経済回してんだっていうのも、だいぶこう、なんか、まあ寒いとまで言ったら怒られるんですが、なんかずれてる感じもしてて、要はその、別に使っていただくのは全然いいと思いますよね。いいと思うんですが、なんか、遊んでるかって言ったら、お金を使ってますよねっていうのと、遊んでるはまた別だよなって。お金を使って遊ぶっていうのもあると思いますけど、まあまあまあまあまあ。で、まあ、話まとめますと、その、遊ぶって言った時に、その、いや、なんか真面目じゃないとか、働いてないとか、仕事してない、なんかやってない、やる気がない、サボっているみたいな、そのネガティブなのが、まあ、あるのが、ちょっと僕にはわからないっていう話ですね。で、同時にもう一個踏み込んだ時に、その、どこかへ行って何か買ったり、ね、飲んだり、サービスを受けるっていうような、既存のものを使うことは、まあ、あんまり遊びじゃないっていうイメージです。まあ、それでも全然いいんですよね。で、その上で、まあ、何でもいいんですよ。だから、ここにペンが、またペンがあるんですけど、ペンをこう置いてですね、倒れた方向に進むみたいな。もしくは、ペン先で伸ばして、ペン先ゴルフみたいなのがあるんですけど、これ皆さんやりました?ゴルフみたいな。鉛筆でもいいんですけど、鉛筆は分かりやすいですよね。ペンをこう、ごめんなさい、芯を、鉛筆の芯を、紙の上に立てて、で、そのまま、指先一本でこの、先端ですよね。ボールペンだったら、ノックする方がっていうんですか、反対を、持って、それをこう、弾くようにこう押すと。押すと、そうすると、線が引っ張られるわけですね。それで、まあ、ゴルフというか、なんかやる、遊ぶ。こういうのですね。で、なんだろうな。なんとなく僕が今掴んでるのは、こういう遊びを言うと、なんかそれ面白いのっていう人と、まあそれはいいんですよ。別にあなたが面白くないんですよね。それはいいんです。一緒になってやるのが、ごめんなさい。一緒にやって遊ぶ仲間がいなくなるっていう、もう大きいかなと思います。わかります。同じようにね。それはあると思います。まあ一人では遊べないかったりする。まあでも今一人でも遊べたりするから、ここはどんどん変わっていくかもしれませんが、まあそういうことでですね、この遊びっていうものが自分の本当に生活の中でどういう位置づけにあるかで、だいぶこの、まあウェルビーイングみたいなことを言ったりしますが、変わってくるんじゃないかなと思います。それこそ人生生活における感覚っていうんですかね。要は毎日なんか生きてんだけど、なんか面白くないとか楽しくないって嫌じゃないですか。てかめちゃくちゃストレスなんで、その楽しさや面白さが、まあ、ほとんどない、ゼロって言ったらいかんですけど、マイナスとかね。それは、ストレスですよね。で、ストレスは別にいいんですよ。絶対なんかうまくいかなかった、できなかった、人間関係が、全然あっていいんですよね。全然あっていいんだけど、それがどんどん溜まっていくとか、なんで、その解消されるものがない。で、解消がその遊びの、その消費型の遊びだとしんどいんじゃないかっていうね。で、あとマイナスだと病気になったり、メンタルやられるっていうのはどういう感じかっていうと、まあ、僕メンタルやられるって感じはあんまないんですけど、だから大丈夫ってことはなくて、気をつけながら生きてますが、その、要は自分のコントロールができなくなるんです。わかります?なんか言われたらそれやらなきゃいけなくなって、それを追い込んで、そんなこと周りが誰も言ってないのに、まあ脅迫症みたいなもんですよね。例えばね、イメージとして。で、その脅迫症だから、ダメとかじゃなくて、自分はそうやって思いたくないんだけど、もうそんな風に思い込んでしまって、うまく動けなくなるんですよね。 でこれが、まあ病気というか、要は精神で、ああちょっと動けうまくいかんなぐらいの不安になるなっていうのは全然健全だと思いますけど、それを追い込んで持ってきて常に持ち出して、その行動を阻害するですね、あもうこれやったら次できないから、あもう本当に胃が痛くなったりとかね、うん、それはね、わかるし、それを過剰にやると、メンタル壊れますから。で壊れるとどうなるかっていうと、当然その日常生活ができなくなります。だからそのストレスとか、をバカにしているというかね、軽んじてるっていうね、バカにするってよくないな、軽んじてるっていう方は、この遊びについてもすごく軽んじてるんじゃないかなっていうふうにも言えるわけですよ。要はこの遊びを、別になんか魔法でもないですよ、大発見でもなくて、多分うすうす気づいてる方いらっしゃるかもしれませんが、自分なりの、工夫を入れた、まあ、遊びですよね、ここではね。何でもいいです。読書するでも楽しむ、学ぶは遊びだと思う方はそうすればいいし、その外行ってね、キャンプしてなんか自分でやるのが楽しい方も遊びだと思うんで、それ結構コロナ禍を通して結構みんな取り戻したというか、見に行ったんじゃないかなと思ってるんですけど、そのあたりはどうなんですかね。でそういうところを、しっかり遊んでる人はそのストレスも発散されてたり、むしろそこから何か得てるので、より楽しかったり面白かったり、それを仕事に入れてったり、もしくは自分のプライベートや生き方にまで反映させてるような気がしますし、生活の中で遊びがあるからその楽しいんですよ、毎日が。これ全然違うと思いますね。これを侮ってはいけないというか、毎日が楽しいみたいなのと毎日がつまんないってもう真逆じゃないですか。うん、だから何でもいいですよね。だからね、その喋るでも書くでも誰かに話してもね、何でもいいんですよね。なんでこのラジオがその聞くの楽しいとかって言われたらもう最大限に嬉しいんですけど、その生きがいみたいなものもまた見つけたり感じたりするのも難しいわけなんで、そのために何かやるっていう、その追い込んでね、このために何かやるんだっていうふうにやり込みすぎるのもまた僕はどうかと思うんで、いろいろあっていいんですよね。もう100個ぐらい1000個ぐらいあってもいいんですよね。そのなんかこれがあると楽しいみたいな、ないですか。そのなんか、まあ、先のその YouTube でこのチャンネル見るの楽しいでもいいですし、なんだろうな、その月に1回なんかどっかで食べに行くのが楽しいとかね、誰かと話すのが楽しいとか、わかります？その会社とか、まあ、組織にいる方だと、まあ、その なんだろうな、あんまり会えない人だけどその人とたまに会う機会が楽しいとか、まあ、何でもいいですよね。何でもいいんです。そういう遊びとかその楽しいなと思えることが、作れるかどうかっていうね、が、まあ、01っていうよりもですね、僕はあるんだけど、生活の中にあるんだけど、見過ごしてしまうというか、あの軽んじるっていうつもりないんだと思いますよ。軽んじてるって言ってますけど、軽んじてるというよりもその取り上げないっていう方が正しいですかね。なんだそんなことかみたいなね、うん、処理してしまっているっていうのが実はこの遊びっていう概念じゃないかなって僕は思ったっていう話になります。なんで、まあ、もうちょっと違う言い方すると、遊びがある組織とかは、まあ、柔軟性があったり適応性があったりするんじゃないかなって、まあ、多様性ってことも最近ちょっとなんかね怪しいというか使いづらい感じもしてて、要は多様であればいいみたいなのってちょっと乱暴かもしれないなとも最近思い始めてるんで、でこの遊び力みたいなのもまた見直されて、遊べる人たちがいる、要は遊びって要は飲みに行ったりなんかするっていう意味の遊びじゃないですよ、じゃなくて、まあそれがあってもいいんですけど、一緒になんかこう話したり、でもいいですし、どっか行ったりでもいいですし、コミュニケーションしたりでもいいですし、関係性をいろいろあってこういう時がこうって、いろいろ関係性があるっていうことですけど、その場合遊べるというのがかなり幸せなことなんじゃないかなってことを、まあ、改めて感じつつ、これはですね、それぞれ人それぞれが、その自分の遊びレベルというかレベルがあってね、あのなんていうか、その世界レベルの遊びを目指すとかそういうことは言ってなくて、自分がやりたいことに応じたって意味のレベルですね、が身の丈というかが、大事なんだろうなって思いました。うん、要はその遊びレベルがその高くない人が遊びレベル低いみたいな人とやると、こんな風にやらなきゃいけないんだみたいなことになってちょっとおかしくなっちゃうというか、なんか何言ってるかよく分かんないですけど、まあそういうね ことになるかもしれないんで、まあ、楽しんで、まあ要は楽しんでみましょう。で、その楽しみ方、毎日何で楽しんでるか面白がってるかって時に、そのお金を出して何かやるっていうのは否定しないし、それでまあ生活が回るとかもあるから、それは全然いいし、仕事はしてね、お金稼ぐのも大事ですよね。一方で、自分で作るとか、なんか自分の遊びですよね。なんか、こうしたら面白いかなっていう工夫を入れていくことが、もっとできるよなっていうことで、それの遊びも入れるならば、それ遊びと僕も言ってるんですが、非常にですね、その仕事にも行きますし、まあまさに僕自身の、生き方、仕事の非常に重要なことになるなってことを改めて感じましたんで、少し話してみました。今回は以上となります。しごくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。以上、失礼いたします。